火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
ねえ、住宅火災は半分が逃げ遅れが原因だって知ってた？
聞いたことあるわ。うちにはおじいちゃんもいるし心配ね。どうすればいいかしら？
住宅用火災警報器を連動型にするといいらしいよ。火災が発生した部屋以外でもすぐに警報が鳴るから早く気づけるんだ。
それはいいわね。
家族の命を守るためにもすぐに設置しよう。
連動型の住宅用火災警報器を設置することで火災の早期発見が期待できます。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団はタレントの関根麻里さんです。
おはようございます。関根麻里です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回初めて出演していただけるということで、楽しみにしてました。
楽しみです。はい、私も楽しみにしていました。
よろしくお願いいたします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。今日は消防団のイメージアップ、消防団員の負担の軽減など様々な取り組みを導入しています。静岡県袋井市消防団で副団長されています40歳鈴木健二さんとお電話がつながっています。
鈴木さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではまず袋井市、そして袋井市消防団について鈴木さん教えてください。
はい、静岡県、西部に位置しておりまして、海があり山があって、歴史的文化財もあるそんな袋井市ですが、人と人との距離感がとても近くてですね、温かみのある大好きな町です。
はい、
袋井市消防団なんですが、平均年齢がですね31歳と、比較的若い消防団です。
若いですね。
そうですね、地域防災の中心であります消防団をですね、一番体が動くときに経験させたいよっていう、地域からの期待があると思ってます。
そうなんですね。いや、平均年齢が31歳というのは本当に若い消防団ですよね。
そうですね。はい、
どうですか、こう普段の活動っていうのはどんな感じなんでしょうか？
はい、自分自身ですね、副団長として、団本部に所属しておりますので、消防団全体の、企画運営の総括をしてます。で、有事の、際にはですね、現場に向かって消防団全体のまとめ役というのも活動としてしております。で、またこの地域なんですけど、南海トラフの地震の備えも必要な地域でして、いつ起こるかわからない災害に対してですね、行政とか消防団とか、消防署とか自治会とかと連携して災害、対策本部みたいな、運営の訓練もですね、行っています。
とても大切なお仕事ですよね。どうでしょう鈴木さん、こう全国的に課題とされている消防団の減少っていうのは、少なからず消防団のこのイメージ、マイナスなイメージっていうのがあるとお考えだそうですが、どうでしょう？
そうですね、この時期、特にですね、勧誘活動を行う時期でして、断られる理由がですね、やっぱ昔のながらのイメージっていうのがどうしてもあって、それが残念なことなんですけどね、やっぱり実際とは違うやっぱ消防団のイメージがどうしても一人歩きしちゃってるような気がしてます。そこでですね、 SNS だったりとかね、お祭りとかイベントに参加することで、地域のコミュニケーションも深めて、身近な存在に感じてもらうっていうことが非常に大事なことなんじゃないかなと考えてます。
そして消防団員が勤務する会社への働きかけもしていると聞きました。
はい、そうですね、消防団員がですね、働く企業さんには、有利な協力制度がありますよっていうような内容のチラシを作りまして、会社個々にですね、配布してます。で、会社がより消防団を応援してくれる体制を作ることが、 結局消防団員が活動しやすい環境になるのかなというところで、その会社に勤める団員が増えることっていうのも期待してます。
うん、そうですね、うん、やっぱ理解が、ね、広まるといいですよね。
まあ、そんなふうにいろんな改革を進めていらっしゃる鈴木さんなんですが、消防団を継続していくために必要不可欠なものがあると団員の皆さんに伝えていらっしゃると伺いました。それは何なんですか？
はい、自分はやっぱり家族の理解が本当に必要だなと思ってまして、自分自身もですね、子供が7人いまして、であと犬2匹と生活をして
ですね、7人と犬2匹、まあ、すごいですね
嫁さん1人にですね、全て任せてやっぱり消防団行ってきますっていうことはまあできない状況なので、特になんですが、まあ、プライベートの大切さをですね、団員にも説いてます。
確かにそうですね。
そうですよね。なんかそういう鈴木さんだからこそ、お子さんたちとワイワイ賑やかにやってる様子も浮かびますよね、うん、はい。それでは最後に今後取り組みたい活動を教えてください。
はい、消防団っていうのはですね、地域防災に携わることがやっぱり本質なのかなと思ってますので、まあ、今の団員減少だったりとか、やっぱ広報の活動をもう今後はやっぱりこうしなくても、もうどんどん仲間が増えていって活動 しやすい環境が整っているっていうことが、やっぱ負担軽減から見ても理想の消防団ではないかなと思ってます。で、今後はやっぱり地域防災に携わりながらですね、今までの経験をもとにやっぱり消防団の必要性などを地域の中でもっともっと広めていけるような存在になりたいなっていうふうに思ってます。
どうもありがとうございました。鈴木さん、これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日は静岡県袋井市消防団の鈴木健二さんにお話を伺いました。
すごい頑張ってらっしゃいますよね。
そうですね、まあ、まずここの袋井市 の、うん、消防団の平均年齢にも若くて、
はい、
驚いて、でもその体がね、その動くうちに体験させたいっていう、その地域の思いっていうのも、あ、なるほどなって思いましたし、はい、でとにかくその改革をされたっていうことも素晴らしいと思いました。
そうですね、うん、今日のゲスト演談は関根真理さんでした。今日から4週間にわたってよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
日本消防協会からのお知らせです。いろいろな災害がありますが、どんな時も消防団を中心に地域の皆さんが力を合わせて乗り切ることができますよう、日頃から皆さんご一緒に取り組みを進めましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
車って屋根がなくても車じゃない？
なんなら最近はエンジンがなくても車だよね。
でもタイヤがなかったら車じゃないよね。
確かに。ってことは車って
タイヤだ。
車の走りも安心もタイヤで決まる。タイヤで選ぶならイエローハット。
ゲスト応援団、今日は関根真理さんです。初めてね、来てくださって本当に素敵な方でした。4回にわたってよろしくお願いいたします。さあ、お便りご紹介しましょう。鎌ヶ谷の前達さんからいただきました。ありがとうございます。3月10日の正午過ぎ、娘から電話があり、孫が東大経済学部に合格した旨報告あり、孫息子に喜びの連絡をしました。4月11日入学式の前にお祝いを考えていたところ、高校卒業記念旅行に沖縄に行く連絡があり、またお祝いが二重に増え、嬉しいやら懐が寂しいやらの今日この頃です。いやー、これは嬉しいでしょう。本当おめでとうございます。いいお祝いができるといいですね。いやー、いい春ですね。